マタイの福音書21章の21節をお開きください。皆さんはこの2016年がどのような年になることを願っておられるでしょうか。家族が健康で、学校職場で、人間関係も祝福されて、経済的にもまた霊的にもあらゆる面で豊かに祝福された1年になることを願っておられるのではないかと思います。神も私たちを祝福されたいと望んでおられます。私たちの神は憐れみ深いお方、恵み深いお方です。私たちを恵もうと待っておられるとイザヤの30章の15節には書かれています。私たちに必要なことは何なのか。それはその神に信頼して祈ることと御言葉に聞くことです。とてもシンプルですね。私たちを複雑にする必要はありません。神に信頼して祈ること、そしてその神の御言葉、聖書に聞くこと、この2つあなたが今年実践していくならば神のあなたに対する祝福を受け取ることができます。今朝は神に信頼して祈ることについて学びたいと思います。今度の神殿礼拝では御言葉に聞くことについてこの2つをこの2回で学びたいと思いますが、今朝は神に信頼して祈ることです。21章の21節そして22節を一緒にまず朗読します。ご一緒にどうぞ、はい、イエスは答えて言われた。まことにあなた方に告げます、もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、イチジクの木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになります。22節。あなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられます。あなた方が信じて祈り求めるならものなら何でも与えられます。イエス様はここで神の力は祈りを通して働くことを弟子たちに教えました。神の力はどのように働くのか、それは祈りを通して働きます。で、ここはイエス様が十字架につけられる数日前の話です。イエス様はおよそ30歳になられた頃、公の救い主としての働きを始めました。3年半権威ある教えと多くの奇跡によってご自分が旧約聖書が予言しているメシア、救い主、神の子、そして神ご自身であることをお示しになりました。そして予言の通りにロバの子に乗ってエルサレムに入場されました。群衆は自分たちの上着を取って王を迎えるわけですね。今で言うならば赤い絨毯です。上着を敷いて、そして木の枝を敷いて、ホサナ、ダビデの子、祝福あれ、主の御名によって来られる方にホサナ、糸高きところに、そのように群衆は自分たちの王の王、主の主として喜んでイエス・キリストを歓迎しました。そして翌日イエス様は宮に入って宮の中で不正な商売をしている人たちを追い出し、こう言われました。私の家は祈りの家と呼ばれるのに、それをあなた方は強盗の巣にしていると宗教指導者たちに言われ、彼らはそれを見て腹を立てました。で、彼らは自分たちは神を信じている、信仰を持っている、そのように言いながら、それは口先だけであって実際は神よりもお金を愛するような、そのような指導者たちでした。で、宗教的には彼らは熱心に人々には移り、人々も彼らを称賛するわけですね。現に彼らは週に2度も断食をし、そして良い行いをして祈りにも熱心な人たちであったわけですけど、彼らの信仰は見せかけでした。形だけの形式的な、それでしかなかったわけです。儀式を重んじるような、そのような人たちでした。で、それから翌朝イエス様は道端にこのイチジクの木が見えたので、お腹を空かせててそこに近づいていくわけですけど、それは葉っぱだけであったわけですね。それで こう言われました。お前の身はもういつまでもならないように。そのようにイエス様が呪うとすぐに枯れてしまったわけなんですけれども、これはイエス様が行われた、たくさんの奇跡を行われましたけれども、たった一つだけのこの破壊的な奇跡をなさったんですね。それは象徴的なものでした。そのイチジクの木っていうのはイスラエルの象徴なんです。彼らは神が選んだ民でした。事実そうです。今でも変わりません。しかし彼らは神の約束を受けていながら、救い主が来られることを知っていながら、その救い主が来られたのに、この方を受け入れなかったわけです。完全に拒みました。その信仰は見せかけです。それはちょうど葉は生い茂っているが、そのイチジクのイスラエルの象徴だったわけですけれども、なんか栄えているように見えているわけですけれども、それは上辺だけであって、実際は何の実も結んでない。その象徴だったわけですね。で、現にこの彼らの不信仰の結果、イエス様がそこで枯らしたと同じように神の裁きが下って、それから40年後、紀元後70年に神殿は崩壊してしまったわけです。さあ、ここで弟子たちはそのイチジクの木が枯れたのを見て驚いてこう言うんですね。どうしてこうすぐにイチジクの木は枯れたのでしょうか。20節で彼らはそのように言ってます。このイチジクの木っていうのは育つと2メートルから4メートルですが、この屋根よりも高いほど大きな木に成長するわけで、木をすぐに枯らすことなど人にはできないわけで、神の力が働いたわけなんですね。それしか考えられない。ですから弟子たちの質問は、どうして、あるいはどうしたら神の力は働くのですかっていうこと。それでイエス様は弟子たちの質問に答えて、神の力はどのように働くのか、どうして働くのか、祈りを通して働くことをここで教えられたわけですね。21節ご覧ください。誠にあなた方に告げます、もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、イチジクの木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになります。どうしたら神の力は働くんでしょうか。私たちも関心あるテーマですね。どうしたら神の力は私の人生に、私の生活に、私の家庭に、私の夫婦関係の中に、私の親子と間の中に、子育ての中に、あるいは学校の先生と友達と職場の上司と同僚と、どのように神の祝福が働いて、神が私を通して働かれるのか。その答えは信仰を持って祈るということ。信仰を持って祈るという。信仰とは神に信頼することです。信仰とは神に信頼することです。私たちの信じる力やイメージする力、思い描けばそのようになる、そのような教えはたくさんあるわけですけど、そういうことを聖書は教えているわけではありません。神の力を信じること、これが信仰ですね。私たちが神の力を信じて、神に信頼して、信仰を持って祈るときに、神の力が働きます。神に信頼するには、神がどういう方かを知る必要がありますね。では、神がどういう方か知るのはどうしたらいいのか。それは神の言葉である聖書を学ぶことによってです。神の言葉である聖書を学ぶと、神がどういう方か知ることができます。誠の神はどういう方ですか？聖書は何と教えてますか？聖書は、神は天地万物の創造主なる神であると教えています。創世記の一章の一節にこう書かれています。はじめに神が天と地を創造した。この一節の実をあなたが信じることができるのであれば、聖書を信じること非常に簡単です。神が、初めに神がすべてを創造された、創造主なる神なんです。 そして使徒の働きの4章の24節にはこう書かれています。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。すべてのものをお作りになられたこの方に祈る。このことをあなたがよく理解して、そのことを認めて、神がどういう方かを知って祈るならば、あなたの祈りは効果的になります。そして聖書は、神は何でもできる方であると教えています。エレミアの32章の17節に、ああ、神主よ、まことにあなたは大きな力と伸ばした身腕を持って天と地を作られました。あなたには何一つできないことはありません。神様、あなたにはできないことは何一つありません。ルカの一章の37節には、神にとって不可能なことは一つもありませんと書かれています。神は完全なお方です。神は永遠に変わることがありません。神は知恵に満ちた方で、すべてのことを知っておられる方です。イザヤの55章の9節には、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いと書かれています。そして神は私たちの必要のすべてを満たすことのできる方です。イエス様はマタイの6章の8節でこう言われました。あなた方の天の父なる神は、あなた方がお願いする先に、私たちが祈る前に、あなた方に必要なものを知っておられるからです、と言われました。祈る前に知っておられる。だからまず神の国と神の義を求めなさい、6章の33節ではそのようにおっしゃるわけですね。そうすればいい食事すべて与えられると言われました。またパウロはピリピの4章の19節でこう言いました。私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。必要を部分的にではなく、あなたの必要、今年1年必要なことたくさんあります。その必要をすべて満たすことのできる方、それが私たちの信じている神であるということです。さらに神は万事を益としてくださる方であると、ローマの8章の28節にはこう書かれています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知ってます。神がすべてのことを働かせて益としてくださる。昨年皆さん、良いこともそうでないこともたくさん起こったと思うんですよね。なんでこういうことが起こるのかわからない。でも覚えてください、あなたが神を愛するのであれば、すべて神のご計画の中にあって、すべてのことが益と変えられる。これが私たちの信じている神様です。そして神のご性格は愛です。神は真実なる方です。神は清い方です。神は憐れみ深いお方です。出エジプトの34章の6節で、神はご自分のことを宣言してこう言われました。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富む。そのように主はご自分のことをおっしゃいました。憐れみ深いお方、情け深いお方、怒るのに遅いお方。私たちはすぐに怒ってしまうわけですけれども、神は心優しい、へりくだった方です。イエス様にその性質が完全に現れているわけで、怒るのに遅いお方、そして恵みと誠に満ちたお方です。私たちが神がどういう方かを知るならば、その神に信頼して信仰を持って祈ることができます。そして信仰を持ち、主に信頼して祈るなら、神が祈りに応えてくださいます。詩編の37編の6節にこう書かれています。あなたの道を主に委ねよ、あなたの道を 主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。ダビデは詩編の69編の13節、これは手法に載ってません、スクリーンにも出てませんので、どうぞ書き留めててください。朝のデボーションで私のうちに与えられた御言葉です。ダビデはこのように祈りました。しかし主よ、彼は非常に苦しい中を通ってたんですね。少年の時に神の油注ぎがあり、将来王となるわけですけど、サウル王はそれを妬んで彼を追いかけ回して殺そうとする。で、彼が王になると今度は息子から命が狙われるような、そのようなプレッシャーのある彼は人生であったわけですけども、しかし彼の祈りは、しかし主よ、この私はあなたに祈りますというんです。いろんな問題あるけれども、しかし主よ、私はあなたに祈ります。誰かに相談行くのではなく、しかし主よ、問題の中で、困難の中で、私はあなたに祈ります。しかし主よ、私はあなたに祈ります。彼は祈りの大切さを知ってました。祈りを通して神が働くことを知ってました。さらに彼はこう言いました。神よ、御心の時にあなたの豊かな恵みにより御救いの誠をもって私に応えてください。御心の時にあなたの豊かな恵みによって御救いの誠をもって私に応えてください。私を泥沼から救い出し、私を沈まないようにしてください。新年、私たちは新しい気持ちでこの期待をしているわけですけれども、もうすぐに泥沼のような生活、そういう感覚になることが多々ありますね。毎日そのことが起こるわけです。しかしその時に覚えてほしいのは、私はあなたに祈ります。あなたの御恵みによって私を救い応えてください。これがダビデの祈りでした。主に信頼せよ、神が祈りに応え、主が成し遂げてくださいます。次にどうしたら神の力は働くのか。まず信仰を持って信頼して祈ることでした。次に大切なことは、疑わないで祈ることです。もし神の力を疑うならば、祈りの答えは期待できませんね。そのことをヤコブは、開いてください、一章で、ヤコブの手紙の一章、彼はこのように言ってます。ヤコブの手紙の一章、今のところ押さえていただいて、私の聖書で445ページです。一章の五節で彼はこう言いました。あなた方の中に知恵のかけた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし、与えられるけど、ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういうものは双心のある人で、その歩む者の道のすべてに安定を書いた人ですと、ヤコブは言ってます。疑う心は神の力が働くことを妨げてしまいます。さあ戻りましょう。それは信仰、先ほど学んだ信仰の反対ですね。不信仰ということなんです。不信仰、すなわち神様お願いしますと言っていながら、私はあなたを信頼できませんと言っていることなんです。疑うと、お願いしますと言っていながら、あなたに信頼できないんですけど、お願いしますということは合わないわけですよね。信頼できませんという人に神はご自分の力を表すことをなさいません。イエス様はたくさんの奇跡を行われました。しかし 唯一行われなかったところがご自分が育ったナザレの町では行わなかった。なぜでした？彼らの不信仰の家でしたね。マルコの6章の5節にはナザレでは何一つ力ある技を行うことができなかったと書かれています。そして彼らの不信仰に驚かれたとまでも書かれています。神は不信仰を喜びません。信仰を持って祈ることを喜ばれます。そのことがヘブルの10章の6節にこう書かれています。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることを、なんてありますか、信じなければならないのです。さてイエス様はこの21節でこう言われたわけですよね。信仰を持ち、もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ一軸の木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになります。ここでイエス様が教えられていることは、私たちの言葉に力があって告白することに力があることを教えたのではありません。そういう教えをする人たちがいますけれども、私たちの言葉には力はないわけです。破壊する力、励ます力はあるかもしれませんけど、私たちの言葉そのものに何か奇跡を行うような力があるわけではないわけですね。私たちの力はゼロであるわけです。じゃあ力はどこから来るんですか？上から力が来るわけですよね。神から力が来るわけです。神にすべての力があります。神はどういう方でした？神は何でもできる方です。神にとって不可能なことは一つもありません。神は御心が天で行われている通りに、この地上でご自分の御心を行われたいと願っておられます。そのためにキリストを信じた私たちを用いて、神はご自分の働きを、栄光を表したいと願っておられるわけです。ですから、このキリストを信じた私たちのこの口っていうのは、言葉っていうのは、とても大切な道具になってくるわけですよね。誰でもこの山に向かって動いてっていうのは、実際の山を動かせるという意味ではありません。山のような大きな問題、困難な問題でも、信仰によって解決することができるという意味です。人生の中で自分の力ではどうすることもできないような山のような困難が起こります。しかしその時こそ信仰を働かせる時なんです。まず神を信じる、神に信頼することです。そして心の中で神の力を疑わないことです。疑う代わりにどうするんですか？信じるっていうことですね。神が働いてくださる、神の力を信じて語ること、行動することです。そうするならばその通りになっていきます。例えば使徒の働きの3章でペテロとヨハネが生まれつき足のなえた人を癒した記事が書かれています。彼らは毎日午後3時になると宮に行って祈りの時間を持つわけですけれども、美しの門の前に生まれつきの足のなえた40歳ぐらいの男の人が、物乞いをしていました。で、2人はその男を見つめて、私たちを見なさいと言うと、彼は何かをもらえるだろうとそのような期待をして2人に目を注ぐわけですけれども、するとペテロはこういうわけですね。金銀は私たちにはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。すると、たちまち彼の足とくるぶしが強くなって、踊り上がってまっすぐに立って歩き出して踊りながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮の中に入っていきました。そのことがそこには書かれてますけれども、そこでペテロはまず何をしたのか。彼はその男の人が癒されることは 神様の御心であると彼は心の中で信じました。疑う心はありませんでした。神が彼に憐れみを注いでおられる、彼は心の中でそれを感じ、それを信じて信仰に満ちるわけですね。そして信じた通りに言葉を発してイエスの御名によって命じた時に男は癒され、人々はそれを見て驚いたわけですけど、しかしペテロはこう言ったと使徒の3章の12節には書かれています。なぜこのことに驚いてるんですか。みんな当然驚くわけですよね。歩けない人が歩けるわけですから、なぜ驚いてるんですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見るんですか。私が特別な何か力を持ってるかのようになぜ私を見るんですか。ペテロはそのように自分のことを思わなかったわけです。自分の力とか信仰深さによって歩かせたのではない。私の力はゼロである。誰が歩かせたのか。イエス様がそれをしてくださった神に全ての力があって信仰を働かせて語った結果、神がということです。神が働いたことを彼は知ったわけです。しかし神の一番の奇跡は病気が癒されることではありません。癒されても人はみんな死んでしまうわけで、大切なことは永遠の命を受けること、救われることです。罪からの救いです。私たちも救われたわけですけど、私たちが救われたのは福音を聞いて、ああその通りだって口で告白して、イエスは主であると告白して私たちは救われたわけです。そのことをローマの10章の10節で、人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるからですと書かれています。神の御心は全ての人が救われて真理を知るようになることです。ですからあなたが救われたのはあなただけではなくて、あなたの家族が救われるためでもあるわけです。神の御心はあなたの家族、親、子供たち、兄弟たち、またそこにとどまらず親戚、友達が救われることは神の御心です。でもすぐ救われる人もいれば、そうでない人たちもいます。大切なことは諦めないで語り続けるということです。私たちが信じて祈り、疑わずに行動していくならば、語り続けるならば、人々はやがてイエス・キリストを信じて救われるようになると、私たちは信じ続けて語っていきたいですね。最後に22節ご覧ください。あなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられます。皆さん一緒にもう一度朗読しましょうか。あなたの心にしっかりとこの心の板に書き記すかのように、ゆっくり読みたいと思います。一緒にどうぞ、はい、あなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられます。見ないで言いましょうか、はい、あなた方が信じて祈り求めるものなら何でも叶えられます。素晴らしいですね。あなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられます。素晴らしい約束をイエス様はここで与えてくださいました。同じことをイエス様はヨハネの14章の13節14節でこう言われました。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら私はそれをしましょう。イエス様は何でも与えられると言われました。何でもとは何でもなんです。健康のこと、学生なら勉強のこと、今月はセンター試験があります。どうぞ学生たちのためにお祈りください。来月は国家試験があります。知恵が与えられるようにお祈りください。また仕事のこと、人間関係のこと、経済的なこと、何でもなんです。しかし私たちは何でもと聞くとすぐに欲しいものっていうふうに思い違いを しやすいものですよね。イエス様がここで話されたのは、群衆に対して話されたのではなく、弟子たちに対して話されたことです。群衆がついてきたものは、パンの奇跡で見たように、彼らはパンが欲しくて来たわけですよね。いわゆる物質的なものなんです。そのような祝福なんです。自分が欲しいもの、自分が満足するもの、自分の夢を叶えるもの、全部自分、いわゆるご利益を求めてくるのが群衆心理だったわけですね。そして自分の利益にかなわないとなると、このあとすぐに枯れる、数日後には十字架につけろ、そのように叫ぶようなものが群衆であったわけです。信じたら病気が治るとか、すべて繁栄しますとか、祝福されることを強調して教える聖書教師たちがいますが、聖書はそういうことを強調しているわけではありません。もしそのようなことを強調しすぎると、それが実現しなかったらどうなるのか。ビジネスがうまくいかなかった、人間関係が悪くなってしまった、私には信仰がない、神は私を見捨ててしまった、そのような思い違いをしてしまうわけです。私たちは信仰を持っても山あり谷ありで、ダビデの人生もそうだったわけです。しかし彼はそれでも諦めずに神にいつも祈り続けて、神が私を救ってくださると彼はいつも信じてた。彼は栄えました。彼は奪われました。しかし神はいつも彼と共にいたわけです。祝福だけを強調しすぎると、それを失った時にはその人たちを大切な信仰から切り離せてしまう危険性がとてもあるわけです。そのような教えは危険です。イエス様はそのような動機づけを一度たりともなさって、人々を私のもとに来なさいと招いたことはありませんでした。むしろマルコの11章の34節でこう言われました。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさいと招かれたわけです。キリストの弟子は自分を捨て自分の十字架を追ってキリストについていくものです。イエス様は一度としてご自分の欲望を満足させるために奇跡を行ったことはありませんでした。いつも人々の必要だったんです。人々を憐れんで、人々の必要のために働き、そして父なる神の御心に従い、十字架の死にまでも従われました。ゲッセマネの園ではこう祈られたことがマルコの14章の36節には書かれています。父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。イエス様の個人的な願いは杯を取り除けてもらうことでした。苦しみ、神の裁き、私たちの身代わりだったわけですけど、できればそれを取り除けたい、それを通らずに苦しまずに十字架なしで救いの道があるならばそうしてほしい。しかしご自分の願いではなく、イエス様の願いは神の御心がなるようにと祈られたわけです。これが私たちの祈りの最高の模範なんです。自分の願うことではなく、私たちは願うわけですけど、それは良いことです。しかし究極は私の願いではなく神の願いがなるように。ですからここで何でもというのは私たちの欲望を満たすためのものではないことが分かりますね。神の御心にかなうことなら何でも叶えられるということです。第一ヨハネの5章開いてください。第一ヨハネの5章14節にこう書かれてます。第一ヨハネ5章14節、何事でも何でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの確信は何でも何事でも 神の御心にかなう願いをするならば、その願いは神は聞いてくださる。これが私たちの確信ですね。神はあなたの私の必要のすべてをご存知です。そして必要のすべてを満たすことのできる方です。あなたはその神を信じて祈っているでしょうか。はい、ではその願いは神の御心にかなう願いでしょうか。もしそうなら、祈って求めるものは何でもすでに受けた、叶えられた、応えられた、与えられた、そのように信じてください。そうすればその通りになります。いやでもなかなか私与えられないんですけど、そうおっしゃる方、後でマタイの7章7節ご覧ください。有名なところですね。求めなさいなんて言われましたら、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば開かれます。叩きなさい、そうすれば開かれます、うん、叩くと開かれ、探すと見つかり、求めると与えられます。これ一度ではなくして求め続けるということ。ヤコブの4章の2節には、あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからですとあります。だから願ってください。いや私は願ってるんですけど、願っても受けられないのは、ヤコブは何て言ってますか、自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからですと言ってます。裏を返せば、悪い動機じゃなく良い動機であれば、動機が正しく神の御心なら、ちょうど良い時に神が与えてくださいます。ですからどうぞ諦めずに、絶えず感謝を持って祈り続けてください。そうすれば神の御心にかなうことは必ず実現します。さて、新しい年2016年が始まりました。あなたの願い事は何でしょうか。どうぞ願い事を祈りのノートに書き込んでください。皆さんの手法、右側今日開けときました。ここあなたの祈り事、10項目今挙げてますけれども、パッと思いつくことをどうぞ後で書き込んでください。そして、それ具体的に書いていくといいですね。家族のこと、学校のこと、職場のこと、人間関係、健康、経済的なことも何であれ、今日の御言葉に照らし合わせるならば、神に信頼して信仰を持って祈ってください。信頼して祈ることです。疑わずに、祈ったことはその通りになると信じて祈り続け、そして行動してみてください。そうすればこの2016年1年終わるときに、ああ神様が本当にあらゆる恵みを与えてくださった、そのように神の恵みを見て、あなたは感謝を神に捧げることだと信じます。2016年も私たちに良いことをしてくださる神に信頼して前進しましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは良いお方です。あなたは私たちに良いものをいつも与えてくださるお方、一人子を与えるほどに私たちを愛してくださった方が私たちの主であることを感謝します。どうぞ新しい年もあなたの御心に従って、私たちがいつも祈って、そして行動していくことができますように。そして私たちが身を豊かに結ぶことによって、あなたに栄光をお返しすることのできる一年でありますように。栄光が主の御名にありますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。